Good afternoon.
皆さんこんにちは。
Welcome to the 4 o'clock service.
4時の礼拝にようこそ。
Go ahead and have a seat and,
じゃあぜひ席についてください。
The service is shorter than the services that we had before.
今までの4時の礼拝よりも礼拝は短く、
So we just have one worship song before,
メッセージの前は1曲ですね。
And then, two worship songs afterwards.
で、メッセージの後2曲、歌って、賛美を歌って礼拝していきたいと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, thank you so much for this beautiful day.
天のお父様、この美しい日をありがとうございます。
And we pray for, all the people who were still not able to, join us today.
今日まだ、この教会での礼拝に参加できない方もいらっしゃいますけれども、
Especially we pray for the kids who are part of the kids ministry.
特に、子どもたちのミニストリーに関わっている子どもたち。
And we thank you that they had good lessons from Miyuki-san who made the Lion message for kids online.
ライオンメッセージ、Miyuki-さんが作ってくれたライオンメッセージで、学ぶ時間を持てていると思います。そのことありがとうございます。
But we pray for their continued growth in you.
子どもたちがあなたのうちにおいて成長し続けていくことができますように。
And we pray for many of our elderly who is not able to attend yet.
参加できていない高齢者の方のためにも祈ります。
And we pray that you really touch them and help them to stay near to you.
どうぞ、それらの方々あなたの近くに引き寄せてどうぞお守りください。
And for us now here, we give this time of worship to you.
今からあなたを賛美する時間を取っていきたいと思います。
And we praise your name from the bottom of our hearts.
心からあなたの名を賛美します。
In Jesus' name.
イエス様の御名によって祈りします。
Amen.
Amen.
Let's worship the Lord right now.
じゃあ賛美していきましょう。
Yeah, good afternoon, everyone again.
皆さんこんにちは。
Today we're going to be looking at Jesus' teaching on prayer.
今日は、イエス様のその祈りに関する教えについて学んでいきたいと思います。
There are books on prayer.
祈りの本っていうのはたくさんあると思うんですけど。
And there's seminars teaching about prayer.
で、祈りについてのセミナーとかもあります。
But what if Jesus came to Kobe and had a great big place?For a seminar to teach about how to pray.
もしイエス様が神戸に来て祈りのセミナーやりますよって言ったらどうですか？
Of course, all of us would love to go.
きっと私たちみんな行きたいってなると思うんですけど。
But fortunately, the disciples asked him about prayer, and it's written in our Bible what he has taught on prayer.
で、幸いなことに。弟子がイエス様にどうやって祈ったらいいのかっていう質問をして、そのことを祈りについてイエス様が弟子に教えるというところが聖書にはちゃんと書き散らされているんですね。
Because the Bible says that one day when Jesus was praying in a certain place, when he finished, one of his disciples asked him, Lord, teach us to pray just as John taught his disciples.
で、ある時にその、弟子がイエス様に私たちがどういうふうに祈ったらいいのか教えてくださいっていうふうに言った時があったんですね。
And that question was found in Luke 11:1.
ルカの、11章の一節なんですけれども。
And in the Bible, Jesus talks about, it looks like he's talking about the motive or the attitude of prayer.
そこでイエス様はその祈りについての心の持ち方っていうことについて話されました。
And that the attitude shouldn't be from the attitude of trying to get attention to show how wonderfully you can pray.
そして祈りのその心の持ち方としてこう人に見せるためにこう見せびらかすための祈るような祈り方をしてはいけないという教えがありました。
But the attitude of talking to your Heavenly Father in private Not just in public.
でそうではなくって人の前でその人に見せるように祈るのではなくってプライベートにその神様と個人的なつながりの中で祈るということを教えられました。
And in Matthew 6:5-6
マタイの福音書の6章の5節から6節
Jesus says, And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father,who is unseen. And then your father, who sees what is done in secret, will reward you.
また、祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように、街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
So what would it be like if we only prayed when others are around?
人が見てる時だけ、人が周りにいる時だけ祈るってどんな感じでしょうか？
It would be kind of like, you know,one translator is my wife, Sachiko.
今通訳しているのは、私の妻の幸子ですけれども。
And what if I only talked to her when other people were watching?
これちょっと想像してみてほしいんですけど、どうでしょうか。妻に人がいるときだけ妻に話しかける。
And when everyone's gone, just,
で、人がいなくなったらもう全然話しかけない。
Or these days it would be like aSocial networking like Facebook or Instagram.
例えば、Facebook とか Instagram とか、yeah. ソーシャルネットワークで、
yeah. It would be happy anniversary to my dearest Sachiko, and you're so wonderful, and talking about it to others.
で、yeah. 私の素晴らしい妻に、結婚記念日おめでとうっていうふうにそのソーシャルネットワークでみんなが見てるところでだけそれを言う。
So there she is. She's sitting there with her anniversary dinner and my anniversary dinner.
結婚記念で一緒に食事をしてるんですけれども
I'm not talking to her.
私は話その妻と話をせずに携帯触って写真撮ってで黙々とご飯食べてるっていうんだったらどうでしょう。
When are we gonna leave?
もう、yeah. またあとどれぐらい時間ここにおらなあかんのかなっていう感じで、
yeah. That would be so sad, huh?
それはすごく悲しいですよね。
Yeah. And, it's really the real relationship, isn't it? That's so important.
本当に大切なのはその関係性をしっかり持っていくっていうことだと思うんですね。
And so that's what Jesus is saying. Don't be like that. Don't be like the hypocrites who love to prayIn public.
それがイエス様が伝えようとされてたことだと思うんですね。その祈るときに偽善者のようにその人々に見えるようにだけそういうふうに祈るんではないということを言われました。
Just so that you look proper to other people.
他の人にとってちゃんとしてるように見えるようにやるっていうことではなく、
So prayer is really talking to your father, your heavenly father.
祈りというのは私たちの天の父、お父さんに話をするということです。
And Jesus said, "Don't pray like the pagans. Pagans are the ones who don't know God."
で、イエス様はその異邦人のように祈ってはならないというふうに言われたんですね。その異邦人というのはその場合、神様を知らない人という意味で使われてたと思うんですけれども。
And he talks about how they talk with many words and repeating over and over the same thing.
でその人たちがどういうふうに祈ってたかというと同じ言葉を何度も何度も繰り返し言っていた。
And that would be kind of like if I said to my wife,
例えばこんな感じじゃないかなと思うんですね。私の妻にこういうふうに言います。
I'm hungry for lunch.
もうお腹空いた。お昼ご飯食べたい。
I'm hungry for lunch.
お昼ご飯食べたい。お腹
空いた。I'm hungry for lunch.
お昼ご飯食べたい。お腹空いた。
Lunch. Lunch. I'm hungry for lunch.
お腹空いた。お腹空いた。お腹空いた。お昼ご飯食べたい。
Of course, that would be ridiculous.
そんなことずっと繰り返し繰り返し言ってたらちょっとおかしいですね。
That's kind of like a prayer could be like if it was repetitious.
でもそうやって同じ言葉を繰り返し繰り返し繰り返し言うっていうのはそういうことじゃないかと思うんですね。
And he speaks of that. Jesus speaks of that in Matthew 6:7-8.
そのことが、マタイの福音書の6章の7節から8節のところに書いてあります。
And Jesus says, "And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words."Do not be like them. For your father knows what you need before you ask him.
また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。
And sometimes when people teach on prayer, it's more like they're teaching you a formula or a pattern so you can get what you want to get.
時々その祈りをこう教えるときにパターンのような感じで教えられることがあるんですね。
And Jesus is not teaching that.
でもイエス様はそういうふうに教えられていないんです。
What is he teaching?
じゃあどういうことをイエス様は言われたんでしょうか。
So he says that your father knows what you need before you ask.
最後の8節のところにあなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのですと書いてあります。
But we are supposed to ask.
私たちはでも神様にそれを私たちが求めるものを神様にお願いするっていうことをするんですよね。
In the model prayer is a give us this day our daily bread.
例えばそのお手本に示されたお祈りの中でも日々の糧をどうぞお与えくださいってお願いしてますよね。
Asking for protection.
私たちをお守りくださいとか。
But it's not throughsaying it over and over again that we force him to do that for us.
でも何度も何度も繰り返し行うことによってその力によってやっと神様に動いてもらうというそういうことではないんですね。
So in other words, it's not a technique or not a formula.
だから言い換えるとテクニックとかこう神様に願いを聞いてもらうのにレシピがあるっていうそういうことではないんです。
But it's really a relationship.
そうではなくて神様と私たちの関係が大切なんですね。
And, we have the Lord's Prayer
で、主の祈りというのがありますね。
And the Lord's Prayer is what Jesus gave as a sample prayer, like you can pray like this.
で、主の祈りはイエス様が祈るときにはこのようにして祈りなさいというふうにお手本を示されたサンプルのようなものなんですね。
But I'm sure he didn't mean it.For being used as a prayer that you don't really engage your thoughts, but you just kind of say it automatically.
だからそのこのように自動的にこう祈ったらうまくいくよっていうようなそういうことで教えているわけではなくって、このお手本を見せてこんな感じで祈ったらいいよっていうことなんですね。
And, many churches, they have a recital time for saying the Lord's Prayer together.
で教会によったら主の祈りを全員で一緒にその、まあ、唱えるというか一緒に言うっていうような時間を取るところもあります。
And that's a good thing.
でそれはいいことだと思います。
Because you can memorize it and you'll be able to recall what that pattern is like.
どうしてかというとそのお手本で示されたものを思い出しながらこういうふうに祈ったらいいのかというふうに思い出すことができるからですね。
But that in itself is not really communicating with God.
でもその祈り自体はそれをやったからといって神様に コミュニケーションを取れるよっていうそのパターンではないわけですね。
But God looks to the heart.
神様は私たちの心を見られるんです。
So you could say that exact same prayer, meaning every word of it and thinking about it as you're praying it, and it's a much different prayer.
だからその同じ祈りであっても心のこもっていない祈りをすることもできれば、もう主の祈りを一言一言心を込めて、神様に伝えるっていうそういう祈りになることだってできるわけです。
But as you're able to adopt your own words and the situation that you're in to change that to a heartfelt prayer of actually talking.
でも自分の心から出る言葉で神様に伝えたい言葉で心から祈るっていうことをしていくと、
yes, so, yeah.
っていうことだと思うんですね。
So again, using the husband-wife relationship as an example, if I memorized the most beautiful love letter,
例えば夫婦の関係でも同じですね。さっきも夫婦の関係で話をしましたけれども、ラブレターを完全に私が完璧に暗記したとしますね。
And, I said it to my wife.
そして私の妻に
I love you so much.
とても愛してます。
I'm so glad I got married to you.
あなたと結婚してよかったです。
And, and kind of like made it a patternもう
パターンで毎日これ言わんとあかんからって言って唱えてるっていうようなことだったら、それ昨日も言ってたよねっていう感じになります。
It doesn't seem like you're talking to me.
全然私に語りかけてくれてるような感じがしないっていうふうに感じると思うんですね。
Perhaps you'd be a little happier if I said it with true feelings.
もうちょっと気持ちを込めて言った方が相手に伝わるんじゃないかと思います。
But anyway, we can learn from the Lord's prayer. And on Father's Day, we touched on this prayer.
で、そういうふうに私たち主の祈りから学ぶことを学べると思うんですけれども、父の日に少しこの主の祈りに触れたんですね。
And, it begins with our Father.
そして主の祈りというのは天にいます私たちの父よという言葉で始まります。
And on Father's Day, I made note of that we can call God our Father. He is the best father anyone could ever have, and we can call him Father.
そして父の日のメッセージ話をしたのは、その私たちが神様のことをお父さんって呼べるっていうこと、そのことを話したんですね。
But when we start praying by saying our Father.Dear Father, Heavenly Father.
その主の祈りでこのサンプルとしてお手本として教えてもらったこの祈りの始まりは、天にいます私たちの父よというふうに神様を父と呼びかけることから始まるわけです。
And that is important to us because it designates the relationship that we have. He is our Father. We can talk to God as our.
それはものすごく大切なことで、私たちがその祈っている神様っていうのが私たちのお父さんである、お父さんに話ができるっていう、そのことがとても大切なんですね。
And then right after saying our Father, it says, Hallowed be your name. Holy is your name.
そして天にいます私たちの父よ、その後皆が聖なるものとされますようにと続きます。
And this is also for us. It's recognizing.I'm talking to the Holy God.
これも私たちにとってとても大切なんですね。私たちはその聖なる神様、その神様を父と呼ぶことができていて祈っているということを私たちが再確認するわけです。
I have this relationship with the Father, but it's not just a casual thing, he's holy.
天のお父様っていうふうにお父さんと呼べるんですけれども、すごく軽いものではなくって、そのお父さんと呼べるその人は聖なる方であるっていうこと。
And recognizing that, then you can talk and you're talking to the one who has the power to change your life.
そしてそのことを認識して、私たちが祈るときに私たちのその状況を変えることができる力のある神様に私たちは祈ってるんだっていうことです。
And when we sayYou're so holy, and we recognize and we worship and praise our
私たちが神様のことを聖なる方であり力のある方であるというふうに私たちが理解するときに、
This is not buttering him up for the real request.
それは神様にお世辞を言っているようなものではないんですね。
Maybe for a earthly father, you might have done that before.
血のつながっているお父さんだったらそういうことしたことある人もいるかもしれません。
Before you talk about something sensitive, you say something to make him feel good.
ちょっと敏感な話をしないといけないときに、まずはお父さんの気持ちをちょっとよくしといてから難しい話しようみたいなことがあるかもしれません。
For your father before you ask to borrow the car.
例えば車貸してって言う前には、お父さんのことを尊敬しているということを先に言っておいてから頼み事をするとかですね。
But that's not the purpose here.
でもそういう理由でここに神様のことを聖なる方というふうに言ってるわけではないんですね。
Our Heavenly Father already wants to provide for us.
天の父様は私たちに私たちの必要なものを与えたいと思われている方です。
And so it's more for us just to recognize,
だから私たちが祈るとき、神様に祈るときにどんな方に、どんな力のある方に祈っているのかということを私たちが認識するためでもあると思います。
So the, many of you know the Lord's Prayer, so I'm not going to go through the whole thing.
主の祈りを、ご存知の方もたくさんいるので、この主の祈り全部を今日は読まないんですけれども。
But I want to point out something that, again, that Jesus is emphasizing after, right after he gave that sample prayer.
今日焦点を、置いて見ていきたいのは、その主の祈り、こう祈るときにはこうするんですよというお手本を示した後にイエス様が教えられたこと、とても大切な教えられたことがあるんですね。そこを見ていきたいんです。
because usually we in churches pray from verse 9 down to 12 and stop.
で、教会ではあの主の祈りを学ぶときは、13節の主の祈りのところだけをこう見ることが多いんですね。
So, usually from 9
to 節から13節のところ
to 12. Oh, sorry, 13. Yeah. And can you read that in Japanese?
Just... 日本語でも出るかな。
Yeah.
9節から9?
Yeah. 9 to 13. That's a prayer.
ですから、あなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ。皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。ここまでが主の祈りですね。
And then right after,
そしてそのすぐ後です。
As I mentioned on Father's Day about forgiveness.
父の日にも少し触れましたけれども、その主の祈りのお手本を示した後にイエス様は許しについて話をされます。
And let's read that. It says, for, let's see, for 14. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Verse 15. But if you do not forgive others their sins, your Father will also not forgive your sins.
14節と15節を読みします。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。
And the reason why I'm talking about it again is after the Father's Day message,one person from KBF asked me a good question that I thought we should answer.
で、どうしてここの部分、許しのことを取り上げて話をしようかという思ったかというと、父の日の時に、このことに少し触れた時にすごくいい質問をしてくれた方がいらっしゃったんですね。
And I thought if that person asked, then maybe other people have the same question.
で、その一人の人がそういう疑問が質問があるということは、他の人も同じように思っている人がいるんじゃないかなと思いました。
And the question was, how do you forgive someone who's already passed away? They're not living anymore. You can't talk to them.
で、質問はこれでした。もうすでに死んでしまって、ここにいない人のことを許すのにはどうしたらいいんですかっていう質問でした。
When thinking of that question, also some other people might have this question that how do you forgive someone that has done something to you that's unforgivable?
で、そのことを、考えているうちに、こういう質問も持ってる人が、疑問を持ってる人がいるんじゃないかなと思ったんですね。もう許せないようなひどいことをした人、そんな人のことをどうやって許したらいいのか。
Well, let's take a look at this. It's important, no matter how long ago, or even if that person has passed away, that you release forgiveness to that person or people.
どんなに昔の話であっても、その相手がもう死んでしまってここにいないとしても、その人を許していくっていうことは本当に重要なんですね。
The importance of forgiving them from your heart is huge.
心から人を許すっていうことの重要性っていうのはものすごく本当に大きいんですね。
And admittedly, if it's a really severe case, it's really difficult to do.
そして本当にひどく傷つけられた場合にそれをやっていくことっていうのはなかなか難しいことだと思います。
Because it's hard to put it out of your mind.
自分の頭からそれを切り離すことがなかなかできない。
You remember it.
その傷を覚えていてずっと自分の中にある。
And how can you forgive?
そしてそんなひどいことをされてどうして許すことができるのか。
And one thing is to understand what unforgiveness is.
私たちがまず覚えておくべきことですけれども。
Unforgiveness.
許せない心っていうのは、
yeah. Unforgiveness is holding on to that hurt and treasuring it and keeping it, keeping that poison inside.
許さないっていうことは、そのひどいことをされたその傷をずっと自分で大事に持ってるっていうことなんですね。
So forgiveness also releases that person, but more than that.You see a big release in your own life.
で、相手をそのひどいことをしてきた相手を許すっていうことは確かにその人を解放するということにもなるかもしれないんですけれども、実は自分のことも解放していくされていくっていうことになるんですね。
And if you've been hurt, you don't want them to have a wonderful life, maybe.
なんかすごく傷つけられたら、そんなにひどいことをした人が素晴らしい人生を送るのは耐えられないと思うかもしれないんですけど。
But keeping the unforgiveness is poisoning.Yourself.
でも許さないでいる許せない心をずっとこう大事に持っているっていうことは自分に毒をこう抱え込んで毒が回っていってるっていうのと同じなんですね。
Well, like today, if there was a coronavirus that hurt somebody.
例えば、今だったら、コロナウイルスが誰かを傷つけるということがありますね。
They got sick and they had to go to the hospital and they were on a breath machine or whatever.
で病院に行ってそのいろんな治療を受けます。
And it's so terrible that they remember it.
で本当にひどい経験でそのことを覚えているわけですけれども。
And if they tried to keep that close to them, that virus, it will continually hurt them.
でそのウイルスをもう手放してしまわないでずっと自分の中でこう。温めて持っているっていうことはずっと自分の中でそれが傷つけ続けるっていうことです。
So of course we would release that and not embrace that.
もちろんそれを大事に抱え込むのではなくて外に出してしまう手放していくっていうことが必要になってきます。
But sometimes when someone's done something against us, we don't let it go and we let it hurt more and more.
でも本当にひどく傷つけられた時っていうのをそれが手放せないでずっと自分の中で抱え込んでいて自分の中にあるものが自分をずっとこう傷つけ続けるということが起きます。
And I've been hurt by the craziest it's ridiculous to be thinking about it type of situations. Yeah.I've been hurt by some things that happened years and years ago.
Like 私にもこういうことがあるんですね。
Before I came to Kobe.
神戸に来る前のもう何年も前というか何十年も前にこう傷つけられた体験があって、
And something like this will happen. I have a wonderful day. Everything's fine.
でそういうことがもうずっと前の話なんですね。でも神戸でこう平和に暮らしていて、もうあ今日はいい一日だったと思うような日に、
And I'm lying in bed.
こうもう、ベッドに横になって寝る前ですね。
Thinking about different things.
いろんなことをこう考えて思いを巡らしてこう横になってるんです。
That person's face comes up.
そうするとその昔々の傷つけられたその人の顔がパッと浮かぶ。
And I go, I should have said this and this and I should have done this and this.
そしてそこからあってあの時にああ言ってやったらよかった、ああしたらよかったっていうことがどんどん浮かんできます。
the poison that I felt years and years ago is back.In my body.
そして何十年前に傷つけられたその思いの毒っていうものが戻ってくるんです。
And I don't have their address. I don't even remember their name. I just remember what happened.
で、その人の名前も覚えてなければ、今どこに住んでるかも知らないのに、起きたこと、傷つけられたことを覚えてるんですね。
And I catch myself and I go, why? Why am I thinking about that?
で、自分ではたと気がついて、どうしてそのことを今考えてるのかなって思ってしまう。
It's not going to help anything for today.
そのことを考えることによって何かの役に立つかって言ったら何の役にも立たない。
no good from thinking about it.
そのことを考えて良いものはそこから生まれない。
And so I try to forget about it.
でそのことを忘れようとします。
But, it comes up again and again.
でも何度も、折に触れて戻ってくることがあります。
And so finally I thought, God, how do you see that person?
である時に私は神様にこういう祈りをしました。神様、あなたはあの人のことをどういうふうに見てらっしゃいますか。
And that terrible thing that they did must, and I realized that there must have been much worse thing going on in that person's life for them to do that to me.
その時に気がつかされたのは、そのあんなにひどいことを私にするその背景には、その人の人生の中に本当に大変なことがあったのかもしれないっていうふうに思い始めたんですね。で、その人が生きてるかどうかも私は知りませんけれども。But I just prayed,
I forgive him and Lord, you bless him, you help that person right now.
神様にどうぞ神様あの人のことを祝福してあげてくださいという祈りができたんですね。私は彼のことその人のことを許します、どうぞ祝福してあげてくださいという祈りをしました。
That was difficult to do the beginning. I would never want to bless somebody.
初めはそれはとても難しかったです。その祈りをするのは難しいことでした。
But then when I did that, it just, I was free.
でもそれをしたらすごい解放されたんですね。
Anytime I remember, I remember that prayer. Yeah, yeah. Bless him again, Lord.
そしてその人のことを思い出すたびに、あ、そうだったってその自分が許した時のことを思い出して、神様どうぞその人を祝福してあげてくださいというふうに祈るようになりました。
And the poison's not inside.
そしたらもう毒が自分の中にはないんですね。
Channel to talk to God.
そしてそのことは神様と私の関係の中でそこの神様と自分のその道っていうのをオープンにしました。
So how to forgive? One is to recognize it as poison and that you don't want to embrace it.
なのでその許せない人を許すというのの一つ目のポイントは、
You want to get rid of that poison. Don't keep it. Recognize that.
Recognize
that it's poison.
それが自分にとって毒であるっていうことを認識するっていうことが一つ目のポイントです。
And then see that person as God sees them.
そしてその自分に傷つけた人が神様がその人を見る目で自分が見れるようにというふうに祈っていく。
In conclusion.
まとめですね。
When we pray.
私たちが祈るとき。
We're praying to our heavenly Father. We have a relationship.
私たちは天のお父さんに祈っている、話しているのだということ。
So we don't pray a formula or a pattern over and over as if it were some magical words.
だから、パターンでもないし、こう言ったらいいことが起きるっていうようなおまじないのようなものでもないです。
That our heavenly Father really wants to work in our lives.
天のお父さんは私たちの人生に関わって働いてくださりたいと思われている方です。
Already ready to
そしてその準備ができていて、いつでも私たちにそれをして祝福したいと思われている方です。
And James 1:17 says this.
ヤコブの手紙の1章の17節にこうあります。
And this is about our heavenly Father who loves us.
私たちのことを愛してくださっている天のお父様について書かれていることです。
Says that every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows.
すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのです。父には移り変わりや天体の運行によって生じる影のようなものはありません。
And so much has changed for us this year, huh?
で、今年は本当に私たちにとってものすごい変化の年なんですけれども、
And it seems like everything is changing.
もうすべてが変わってしまったようなそんな思いになります。
But he doesn't change, not like the shifting shadows.
でも神様はその、影のように変わるような方ではないんですね。
So, let's pray every day.
なので毎日祈っていきましょう。
Because of the relationship we have.
私たちが持っている神様と関係の神様との関係のゆえに祈っていくんです。
Yeah, relationship takes communication. Communication is difficult, huh?
関係性をこう築き上げていくためにはコミュニケーションを取っていかなければいけないですね。でもコミュニケーションってなかなか難しいです。
Yeah, communication with other people is really difficult, but God already knows what we need.
周りの人とのコミュニケーションなかなか難しい時もあるんですけれども、神様は私たちが必要なものをすでにご存知でいてくださるそんな神様です。
And in closing, let's forgive one another. God has forgiven us.
そして神様が私たちを許してくださったのですから、私たちも周りの人を許して歩んでいきましょう。
Let's let go of that poison.
その自分の中にある毒は手放して外に出していきましょう。
It will help you, physically, mentally, spiritually. You'll be made whole.
心も体も霊も私たちは完全なものとされていきます。そうすると。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father, we're so thankful that you can be our Father.
天のお父様、あなたが私たちのお父さんであることを本当に感謝します。
And just as Jesus gave that model prayer, we just want to learn how to pray from our hearts.
イエス様がお手本を示して祈り方を教えてくださったように、私たちは心から祈っていきたいです。
1週間
を過ごしていく中で、一人一人をどうぞ祝福し、お一人お一人があなたに話をしていくことができる、祈っていくことができますように。
You pray a blessing upon everyone who's here.
ここにいる一人一人をどうぞ祝福してください。
Bless them as they come in and as they go out.
出ていくこの礼拝堂から出ていくときにどうぞ祝福してください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen. Let's continue to worship.
じゃあ賛美を続けてやっていきましょう。